おい、誰だ、そこにいるのは。君は一体何者だ。
スーパーヒーローファクトリーのフジモッチだ。
スーパーヒーローファクトリーのフジモッチ。
そうだ、遠い愛知県からポッドキャストを収録し配信する途中、相方に逃げ出されて、それを追って宮城に来た。
相方？
ポッドキャストの収録をすっぽかす悪魔のような人間だ。申し訳ないことをした小兵隊。その代わり私の番組を君にあげよう。
君の番組を？君はどうなる？
君と一心同体になるんだ。そしてポッドキャスト番組の普及のために働きたい。
これは何だ？
IC レコーダ
ー。 IC レコーダー？
収録するときにこれを使うんだ。そうすると、
そうするとどうなる？
心配することはない。
いや、めちゃくちゃ心配なんですけど。
特撮ラジオ
スーパーヒーローファクトリ
ー。はい、スーパーヒーローファクトリー第25回お送りいたしますのは、フジモッチです。あれ？ミキアン？ミキアンはどこ行った？ミキアンは脱走してしまいました。違うか。今回はですね、収録の予定日に相方のミキアンがどうしてもスケジュールが合わないということで、今回は僕が一人でお届けいたします。まあ一人で喋っててもしょうがないんですけれども、まあオープニングコントでちょっと声を聞いていただきましたが、今回はその方をゲストでお迎えしておりますので紹介いたします。あの流行り物通信簿でおなじみ、コヘイさんです。どうぞ。
どうもー。流行り物通信簿のコヘイです。
イエイ。
よろしくお願いします。
ようこそスーパーヒーローファクトリーへ。
ありがとうございます。お呼びいただいて。
はい。
すいません、このスケジュール感のなさです。
あ、いえいえいえ、とんでもないです。いや、まあ、コヘイさんの方もね、ちょっと、早くもの通信簿で一緒にされてるもう一人のホネストさ ん、ね、ちょっと予定が合わなくてということで、一人での参加になってしまいましてですね、まあ今回はお互いに一人で、
そうですね。
一人ずつで収録に挑もうかなという感じでやっていきたいと思いますので、ご了承ください。
よろしくお願いします。
まあ二人ですけどもね、まあ楽しくやっていきましょう。ということで、はい、ではでは、スーパーヒーローファクトリー第25回スタートいたします。
スペシャルエフェクトラジオ、スーパーヒーローファクトリー、プロデュースバイ、トムトムカンパニーズ。この番組は、JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする、漫画アニメサークル、エンジェルカンパニー、超よろずイラストサークル、ファンタジークラブの協賛でお送りするニャン。
もうちょっと可愛く言ってよ。
お送りするニャン。
ニャン、ちょっと違うんやけどな。もうちょっと可愛く。
お送りするニャン。
すいません。言った僕が間違いでした。
夢は君を強くするエンジェルカンパニー。
エンジェルカンパニーはアニメ、漫画、声劇などが好きな仲間が集まり、創作、発表活動を行うサークルです。
岩手県宮古市を拠点に東北、関東、四国などでも活動展開中です。
エンジェルカンパニーでは一緒に活動する仲間を随時募集しています。活動内容や会費など詳しくはホームページをご覧ください。
ホームページアドレスは http://www.angel-company.net/ です。
君もエンジェルカンパニーで
好きを極めよう。
超よろずイラストサークルファンタジークラブ。会員様からの投稿による原稿をもとに2ヶ月に1回開放誌を発行、また友好提携を結んでいる団体サークル様との合同企画なども実施中。その他楽しい企画も盛りだくさん。詳しくは公式サイトにアクセス。よろずサークルファンタジークラブで検索してね。私たちと一緒にサブカル交流しよ。
みんな行くぜ、スーパーヒーローファクトリ
ー。さてさて、今回は流行り物通信簿の小平さんをお迎えしてお届けしていきたいと思いますけれども、
はい、
僕があえて紹介しなくても皆さんご存知だと思いますけれども、まあ、ちょっとここであえて自己紹介をちょっと軽くしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、入るもの通信簿っていうポッドキャストをしています、小平と言います。普段は、小平とホネストとっていう形で2人でやってるんですけども、まあ世の中で流行ってるものっていうものを紹介するような番組で、私とホネストの2人でゆるりのんびり話しているっていう番組をずっともう2年3年ですかね、やらせてもらってます。そんな感じでございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
特徴的なのがですね、まあ2人でされてるけど、その、はい、教授役と学生役のね、2人で役目、
そうですね。
で、教授役の人が説明をして、で学生役の人が聞き手っていう感じです。
なんですよ、すごく紛らわしいんですけども、うん、あれ、まあ、ほとんど形骸化してるんであんま意味ないんですけども、教授と学生っていうあのくくり、逆なんですよ。
逆。あれは、あれ、その、会ごとに交代してるんじゃないんですか？はい、
あ、そうなんですよ。
ですよね。
教授って一応言ってる方が基本司会なんですよ。
あ、そうなんだ。
で、学生って言ってる方が、その、紹介する側みたいな。
ああ、はいはいはい、はい、
あまり意味ないんですけどね。あれ、もともとこう二人でどうしよっかって考えてるときに、
うん、
多分、今のことって疎いのってどっちかっていうと教授だよね、みたいな、こう、イメージで。
ああ、なるほど。
若い方の人が知ってるよねっていう体で、教授に紹介するっていうような形を組んでたんですよ。
要は、頭が固くなっている教授に対して学生が今の世の中はこういうのが流行ってるんだよっていうのを、
そうですそうです、まさに
アピールするっていう、あ、そういう設定があったんですね。
本当もう意味ない設定なんですよね、これも。
あ、そういうことなのか。
あ、多分誰も気にしてないでしょうけども。
いや、僕もちょっとね、そういう役割でやってるっていうところまでは意識して聞いてるんですけど、
はいはい、
あ、言われてみればそうだよなっていう。学生のホネストですって言ってる回はホネストさんがすごく喋ってる。
そうなんですよ。
で、またその逆にね、小平さんが学生の時は小平さんがガーって喋ってて、あんまりその教授と学生の設定にはこだわってないのかなっていう感じで聞いてたんですけど、あ、そっか、そういうことなんですね。
実際ほぼほぼこだわってないんですけども、最初に立ち戻るとそういう設定だったんですよね。
そっか。まあね、そんな感じでされてるという
です
ことなんですけども、まあ今回ね、まあせっかくそのスーパーヒーローファクトリーにゲストで来ていただいたということでですね、
はい、
まあ特撮とかヒーローとか、うん、いうことに対してちょっと喋っていただければなと思うんですけども、
うん、
それほど言うほど、まあ、特撮の作品内容に詳しいということはないということで、ちょっと打ち合わせの時に、まあ、軽くちょっと聞いたんですけども、ね、まあ、それだったら、せっかくなんで、まあ、流行り物通信簿っぽく、ね、
うん、
やっていこうかなということでですね、
うん、
まあ、ヒーローものという番組に付き物なのは、やっぱりスポンサーである某おもちゃ会社、ということでですね、その特撮ヒーローもの、まあ、子供向けの特撮ヒーローものというのは、やっぱりおもちゃが先行して開発されるんですよね。
うん。
うん。で、まあ、某 B 社が、その、まあ、こういうおもちゃを作りましたと、今度の〇〇っていうヒーローは、こういうグッズを使って、まあ、戦う、変身するという方向でいきたいと思いますんで、それで一本番組を作ってくださいという形で持ってくるわけですよね、企画を。で、それに対して、 東映とかつぶらやプロっていうのが、まあ、番組を作るという形になるんですけれども、
うん、
おもちゃグッズっていうのがその時に流行ってるものを、うん、まあモチーフとして取り込んでいるという傾向がありますので、まあ今ナウの流行りものじゃなくて、その時どんなものが流行っていたのか、でそのおもちゃ変身グッズが、どのようにその流行りものを取り込んでいったのかというのを紹介していこうかなという体でやっていきたいと思います。
はいはい、
はい、ということでですね、まずまあ日本の三大ヒーロー、まあ仮面ライダー、
仮面ライダー、
スーパー戦隊、
うん、
ウルトラシリーズと、
うん、
まあありますけど、まずはじゃあ仮面ライダーに関して、
はい、
ちょっと語っていこうかなと思いますけどもね、
うん、
まあ昭和ライダー、平成ライダーとあります。まあ昭和ライダーの方はですね、もうまああまりこうおもちゃ先行型じゃなくてですね、
うん、
まあ企画先行といいますか、まあヒーローがいて、でそれに対してまあおもちゃが発売されるということなので、
うん、
まあその変身ベルトにしても、まあただ回転するだけとか音が鳴るだけとか、あとはその LED が光るだけとか、
うん、
まあそういうまあ簡単な構造のおもちゃが多かったわけなんですけどもね。
当時のおもちゃとかっていうのは正直見たことはないんですけども、やっぱり変身ベルトだけ見てもみんな同じような感じですもんね。
意外とそうでもないんですけど
ね。そうなんですか。
あの仮面ライダーとか V3 までは、
うん、
まあ言ったらギミック的には似たような感じですかね。
うん、
そのボタンを押すとこうベルトの真ん中の部分がくるくる回って音が鳴るみたいな。
うん、
で V3 はそれが2つになるっていう感じなんですけども、
うん、
仮面ライダー X になるとライドルっていう武器がくっついてくるん
ですよ。ああ、あの棒ですよね。
そうですね。でその棒をベルトから引っこ抜くことによって回転したり音が鳴ったりするという構造なんですよ。
おもちゃも抜くギミックはあった。
そうなんですよ、はい、ライドルを抜くというギミックが付加されるという形ですね。で、今度仮面ライダーアマゾン、
アマゾンはもう
なると、
うん、
うん、今度は回転する部分がもうなくなるんですよ。でそれの代わりに何がつくかというと、
うん、
ベルトのところにですね、昔の人が米とか小麦とかを脱穀じゃないな、すりつぶすっていうんですか、
うん、
要はその棒があって棒の真ん中に輪っかがついてて、でそれを両手で持って、
うん、
ゴロゴロゴロゴロ転がるによって米とか麦を砕くっていう、
グラインダーみたいな、
グラインダーみたいな感じのやつ、
ははは
で、その輪っかの部分がギザギザになってるっていう木がベルトにくっついてるっていう。
へぇー。
で、それだけなんですよ。
へぇー。
音が鳴ったりするギミックはないという。
なんかアマゾンってあんまりそういうベルトでどうこうするってい
う。そうなんですよ。どっちかっていうと、ギギの腕はガガの腕はっていう腕輪がついてるんですよね。はい、
ありましたよね。
で、その腕輪、ギギの腕輪とガガの腕輪がくっつくことによって、まあ世界を滅ぼすぐらいのパワーが手に入るということなんですけども、その、アマゾンがギギの腕輪を持ってて、で、敵の組織がガガの腕輪を持ってて、で、敵はそのアマゾンのギギの腕輪を狙おうとして襲ってくるみたいな、感じなんですよね。だからあんまりそのベルトそのものに何かが付加されてるわけではない。
なかったと。
ただの武器っていう感じですよ、
ね。
どっちかっていうと腕輪の方が重要やったって、
うん、
はい、なんですけども、でその次仮面ライダーストロンガー、
ストロンガー
っていうことでですね、でストロンガーに関してはもう何もついてません。
あ、ストロンガーってなかったでしたっけ。
なかったんですよ。もう回転するものも何もない。ただピカピカ光って音が鳴るだけです。
ああ、まあ電気ですもんね、あいつは。
はい。でそれはなんでかっていうと、そのなんていうのか、やっぱりこの当時ちょっとあんまり景気が良くなかったみたいな感じがあって、うん、そんなにお金開発費が足りなかったっていう、で作品そのものもそんなに長くは続いてないんですよね。
うん、
仮面ライダー X、アマゾン、ストロンガーあたりはもう半年ぐらいしか続いてないんですよね。なんで、まあおもちゃに関してもそんなに費用がかかってなかったっていう感じ。で、それで、一回ちょっと番組が終わって、しばらくブランクが空きますと、
うん。
で、その後に、仮面ライダーストロン、スカイライダーか。
スカイライダー。
スカイライダーで、その次にスーパーワンと、つくんですけども、
うん、
この辺もベルトに関してはもう普通のあの1号ライダー、2号ライダーと、似たような感じで、うん、ただ、ベルトの真ん中の風車が回って音が鳴るぐらいの感じで、
うん、
で、スーパーワンに関してはベルトよりも、ファイブハンドっていう、
ありましたね。
腕が5つの形態に変化するという、はい、そっちの方が重要やったわけですよ、うん。で、そのファイブハンドのおもちゃが、登場して、で、まあ、ベルトはまあ言ったら1号ライダー、2号ライダーをちょっとこうリニューアルしたような感じ。うん、で、まあ、とどまってたっていう感じなんですけども。
うん、
それでまた一旦ブランクが開きます、
うん。
で、その後に、仮面ライダーブラックっていうのが始まりますね。うん、
あります
で、そこで初めて、変身ベルトにテレビパワーというギミックがつきます。
おもちゃですよね。
はい。で、それはテレビ画面というか、テレビの放送の時に、
うん、
まあ、電波に乗って特殊な、なんていうのかな、あれ、信号が、
うん、
テレビの映像と一緒に放送されてきます、
うん。
で、それをベルトがキャッチする。で、その信号をキャッチすることによって、ベルトが音を出して回転するっていうギミックが生まれるんですよね。
うん、
なので、子供が変身ベルトをつけてテレビの前に待機してるという。
で、
そう
ですね、
テレビの前で仮面ライダーが変身すると、子供も一緒に変身ポーズを取ると。
うん、
変身で、ピカピカピカピカーって仮面ライダーが変身すると、それに反応してベルトがキュンキュンキュンキュン回るという。
そうですね。それおもちゃとしてすごい珍しいというか、
そうです
、ね、目新しいものでした
ね。はい。そういうちょっと変わったギミックが搭載されるんです
けど、うん、
まあ、なんていうか、いかんせん、テレビの前にいないと反応しないということでですね、肝心の、まあ言った友達の前で変身ごっこをするっていう時は、まあ、使えない機能なわけですよ。
うん。
はい。なので、その機能は後々に受け継がれることなく、それで終了と。
ね、なんか今またやったらなんかこう、できそうな気もするんですけどね。
どうなんでしょうね。まあそういうギミックがあってもいいかもしれないけど、まあそれプラス何か付加価値がないと、ちょっと厳しいかもしれない
ですね。うん、まあそうですね。
で、仮面ライダーブラック RX ではまあ普通の光って。
うん、そうですよね。
なる、え？光ってなるですか？
うん。もうちょっと、あんまりこう、リボルケインがあったか覚えてないですけど。
ですよね。あ、そうそうそう。リボルケインっていう、まあ武器がついてくるんですけど、
うん、
まあいかんせんその仮面ライダー X と違って、ベルトにくっついてるわけじゃないんですよね。
そうですね、うん。どこからともなく出てくるみたいな。
どこからともなく、まあ実体化されてっていうテレビの方ではね。
うん。
で、それをおもちゃでは再現することができないので、うん、ただ単にリボルケインがついてくるっていうだけの。
そうですよね。
まあ簡単なギミックしかなかったわけですけどね。うん、で、それでまた、ブランクが開きますと。
ここまでがいわゆる昭和ライダーみたいな、
ね。そうですね。はい。で、まあ、すいません、映画とか、OVA じゃないな、なんだろう、ビデオ、
はいはい、
とかのは、今回はちょっと省きます。
うん、
まあ、おもちゃも出てないですしね。
うんうん、
で、次、テレビで仮面ライダーが放送されるのは、一気に2000年まで飛びます。
うん、
で、2000年1月30日から仮面ライダークーガという、
そうですね。ありましたね。この
平成仮面ライダー。
私がよく見てた時代ですね。
おお、そうですか。まあ、そのシリーズが始まるんですけども、
うん、
仮面ライダークーガー、その次の仮面ライダーアギトに関しては、
うん、
ベルトの横の部分、
うん、
腰の、両サイドに、
うん、
スイッチがついてます、
うん。
で、そのスイッチを押すことによってベルトが回転して回ると。
うん、そうですね。
クーガに関しては、左側かな？左の腰の部分にスイッチがついてて、で、そこに左手を、拳をグッと押し付けるという変身ポーズがあるんですよね、
うん。
で、その腰の部分のスイッチをグッと押すことによってベルトが回転する。で、アギトに関しては、腰の両サイドに、うん、押しボタン式のスイッチがついてて、で、そこを両手でポンと叩くことによって、回転するという、
うん、
で、それがもう変身ポーズに組み込まれるっていうね、
うん、
形になりましたと、
う
うん、ただ、まあ、それだけですよね。特に。
はすごく、うん、オーソドックスというか。
そうですよね。まあ、正当進化型っていう感じで。うん、まあ、何か流行り物が、加えられたというものはなかった。
なかったですね。
もう、平成ライダーの、3作目、仮面ライダー龍騎、
うん。
このあたりから、
ねね、
当時、子供たちに流行っていたものが、導入されていくようになります。
そうですよね。
はい。仮面ライダー龍騎に関しては、
うん、
カードシステム。
ありましたね。
ね、カードホルダー、
うん。
それをベルトに装着することによって変身すると。
そうですよね。
で、そのベルトからカードを1枚抜いて、
抜いて。
で、そのカードを読み込む機械が、仮面ライダー龍騎に関しては腕についている、左腕についていると。
そうですね、バックルにあったんですよね。
バックルにある。
バックルじゃない。
バックルからカードを抜いて、左腕の、
なんか竜の形したなんかあるんですよね。そうそうそ
うそう、ドラグバイザーっていう名前
です。ああ、そうだ、
はい。そこにカードを、差し込んで、カチャッと、うん、スライドさせることによって、技が発動するっていうシステムですよね。うん、ね、で、まあ当時、カードゲームが流行ってて。
そうですよね。この辺は多分遊戯王とかマジック・ザ・ギャザリングの時代なんだと思うんですけども。
そうですね。
この辺の影響を受けてのトレーディングカードっぽいのっていう感じでしたよね。
はいはいはい、はい。で、そのーカードが採用されたと、
うん、
いうことですね。
あれも、私個人的にすごいなーって思ったのは、ベルトはなんか各ライダー共通だったじゃないですか。
そうですね。はいはいはい。
こう、その、カードを入れる口の方って、それぞれの武器だったじゃないですか。
あ、はいはいはい、そうですね。
ナイトは
読み込み機の方が、それぞれの武器の形をもし、武器というか、モチーフを。
そうですね。剣だったり、杖だったりみたいな。
そうですね。
そこは各ライダー特徴が出てるみたいなところが。
はいはいはい。
そこはすごくなんか面白いなと思って見てたんですよね。
そうですね。特に興味深かったやつってあります？
なんすかね、ちょっとベルトから外れてくるのも あるんですけども、
うん、
カードゲームらしさっていうのをちょっと番組内でも盛り込んでたというか、モンスター同士が合体するみたいなことをやってたじゃないですか。
ああ、はいはいはいはいはい、はい。
これってなんかすごくライダーっぽくないけど、その当時カードゲームとか、それこそポケモンとかそっちのモンスター系のなんとかみたいな要素をライダーが取り込んでったなっていうのは感じてたんですよね。
もうその敵の怪獣の名前ももうまんまミラーモンスター。
ああ、そうですよね。
ね、まあ、どっちかっていうと怪人というよりもモンスター系の感じになってましたよね。
うん、ですよね。
ここ
がなんだかこう、ライダーらしさは外れてったのかもしれないですけども。
そうですね。だから、まあ今まで、まあ昭和時代は、まあ改造人間っていう設定があったので、うん、まあその人間の意志がまだ残ってたっていうことで、うん、よく喋ってるわけですよね。
そうですね。
己仮面ライダーみたいな形で、
ね、
怪人側も喋ってたんですけど、龍騎、うん、に出てくるモンスターはほとんど喋らないんですよね。
そうですね。
ただなんかこう、うがーってこう、規制を上げるぐらいの。
うん。である種それを手なずけて自分の力にしようみたいなところがあったじゃないですか。
はいはいはい。
そこがなんかこ う、ライダーっぽくないって言えばライダーっぽくないですけども。
まあそうですよね。ただまあなんかこう、新しいことに挑戦しようっていう意欲は感じられましたね。
そうですね。
うん、はいはい。それでですね、今度第4作目。
4作目。
仮面ライダーファイズ。
はいはい。
ですね。この作品では、なんて言うんでしょう、
ファイズは、あれですね、電話ですよね。
そうですよね。電話もそうですけど、ああいうのってなんて言うんだったっけな、ガジェット、
ああ、
ですかね。要は、デジカメとか。
そうですね、ありましたね。
あとはなんだ、
足につけるあれは何だったんですかね。
あれです。望遠鏡じゃないな。
スコープみたいなものがありましたね。
うん、なんて言うのか、双眼鏡じゃなくて、単眼鏡って言うんですか、あれ。
ああ、そうです。形的にはそうです。
うん。
で、
そうですね。
剣もあれ、警棒ですよね。多分、工事現場とかで見るよ。
ああ、ははははは。そうなのかな。
だと私は思ってたんですけどね。
ちょっとね、似てますよね。
なんとなく。
誘導灯って言うんですか。
そうです、そうです。
はい。
工事現場で一式揃いそうなものだなって思いながら。
そうですね。で、まあ、ベルトを腰につけて、で、あとはそのガジェットを腰の両端につけて、 で、携帯電話を取り出して、パカッと開いて、ゴーゴーゴーって打ち込んで、そしたらスタンバイとか言って、ね、キュインキュインキュインって音が鳴るので、それをベルトにカチャンカチャンとはめ込むというね。うん、そしたら変身するっていう、うん。あれがですね、一旦この縦に差し込んで、で、横にスライドさせるっていう。
寝かす感じ、
ね。スライドっていうかね、90度カタンと曲げるっていうんですかね。あの、なんかこう差し込み方が面白いなぁ、
うん。
で、その変身アイテムである携帯電話が、今度武器にも変身、変形するっていう。
ありましたね。
で、
あれ銃になるじゃないですか。
そうですね、はいはい。
あの当時は普通にあったの、アンテナを銃のその、重心に見立てるっていうのは。
おー、そうでしたね、確かね。
ちょっとくだらなくもよく考えたなって思いましたけど、
ね。で、まあ、その、ファイズで、うん、まあ、おもちゃ化された変身ベルト。なんですけども、それがですね、ちょっとずーっとこう飛んで飛んで飛んで飛んで、仮面ライダーディケイドっていうのが後々で放送されるんですけども、そのディケイドが登場するまで、ずーっと、なんていうのかな、その、最も売れた変身ベルトとして、まあ、君臨するわけですよ。で、その後ね、仮面ライダーブレード、響き、カブト、電王と出てくるんですけど、あと牙か、出てくるんですけど、もうずーっとその1位の座を、キープしてたわけですよ。それぐらい、まあ、売れたおもちゃということなんですよね。
ファイズドライバーが。
ファイズドライバー。確かに面白かったですもの。遊んでって、やっぱり面白かったんで。
そうですね。
まあ、なりきりグッズとしても、その、よくできてたし、まあ、変身した後にも武器になるっていうのがね。
そうですよね。あのおもちゃってなんか、こう、触りがいがあるっていう、
ね。そうですね。はいはいはい。
番号入力みたいな、その、誰もがすぐできるのがあった
ら、はい。
いいんですけど。
で、まあ普通の電話としてもね、ピポパポピって押して、プルルプルルって呼び出しようがなるとか、そういうギミックもありましたし。
ありましたね。
はい。いろいろとね。で、他の腕とか足についてる、
うん
武器とも連動してたっていうね。
うん、
うん。なんかすごくよくできたおもちゃだったかなっていう感じがしましたね。で、その次第5作、仮面ライダーブレード。
ブレード。
ですね。これでは、トランプ
が、そうですね、
モチーフとして使われましたね。
うん。ただ、ちょっと疑問だったんですよ。なんでトランプなんだろうっていうのは。
ただ、トランプって言っても、どっちかっていうと、そのトランプモチーフなのは、見た目だけっていう感じはしましたね。
うん、そうですね。
で、その4人の仮面ライダーが出てきて、で、その4人のモチーフとなったのが、そのトランプの、スペード、ダイヤ、クローバー、ハート。
うんですね。
なんですけど、実際、まあ、その攻撃、技とかに使ってたのは、なんか普通のトレーディングカードっぽかったんですよね。
そうですね。
で、あれも、この仮面ライダー、龍騎と、まあ似たような、
うん、
まあトレーディングカードモチーフっていう感じで、うん、なんか、えらいスパンが短いなっていう。もうちょっとトレーディングカード間開けてもよかったのになって当時は思いましたね。ただやっぱりカード人気があったのかな、この当時は。
うん、どうなんですかね。龍騎のやつがファイズ並みにいつか行くんじゃねえのかっていう思いが万代的にあったんですかね。カードがいいってやったのは。
そうですかね。まあ、龍騎との差別化として、龍騎っていうのは、スロットの中にカードを入れるっていうスタイルだったのに対して、ブレードは、スラッシュさせるっていう。
ああ、そうですね。
そういう機構がありましたね。
ですよね。なんとなくあれがこう、当時やってたのかはあんまり覚えてないですけども、バンダイのカード出すとかと、うまーく連携させれば
そっかそっか。はいはいはいはい。そっちの方ですか。カード出すとかの方ですね。
そんなイメージは持ってましたけどね。
なるほど。ただ、おもちゃとしてちょっと、あれだったのが、問題があったかなって思ったのが、まあ、龍騎っていうのは、機械じゃないや、そういう、道具の中にカードを、まあ、入れ込むわけですので、収納されるわけじゃないですか、カードが。ただ、ブレードに関しては、スラッシュなので、スラッシュした後のカードを どうするかなんですよ。
そうです。遊んでる際にこう手に余っちゃうんです
よ。そうなんですよね。で、まあテレビではそのカードは消えるんですよ。
はいはい。はいはいはい。
けど現実っていうか実際はもうそういう消えるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
手に余るわけじゃないですか。で、それをどうするのかな、
子供が
どうやって処理するのかなっていうのは気になったところですね。まあそういうのがあって、まあちょっといまいちブレイクしなかったのかなっていう感じはしましたけど。
なるほど。うん、
で、その次ですね、1,2,3,4,5,6 作目、仮面ライダー響きというのがありましてですね。で、仮面ライダー響きに関してはちょっとまあプロデューサーがちょっと別の方がされたっていうことでですね、ちょっとまあおもちゃとかよりもまあ作品の内容にちょっとあの重きを置きたいということで、まああのおもちゃに関してはなんていうのかな、それほどそういう流行り物を入れなかったっていう感じはありましたけど、
彼らは楽器でした。
そうですね。まあちょっとその子供がちょっとこうやっぱり憧れると言いますかね、まあ普段触らないもの、
うん、
楽器ですよね。ただ触れないけど一度は触ってみたいと思うものを、
うん、
まあ取り込んだという
インタビュー
がね、
ね、
まあ答えてましたけれども、うん、ということでまあ楽器モチーフということでですね、
うん、
まあその主人公の響きは太鼓、
うん、
で、サブライダーの名前が出てこない。
いぶき。いぶき。
いぶきは、トランペット。
トランペット。あと、ギターのみたいな。
で、そうですね。とどろきっていうのが、ギター。
うん。
というね、
ね
楽器がモチーフになってましてですね。で、なかなかその見せ方も面白かったんですけども、作品としては非常に面白かったんですけど、残念なことにおもちゃがあまり売れなかったそうで。
うん。
結構ね、あの、ディスコアニマルっていう、まあ、CD を模した、ね、円盤型から、動物型に変形するというおもちゃが出て、
うん、
個人的にはすごく好きだったんですよ。
そうですね。
で、なんかこう、グッドデザイン賞とかも受賞したとかね、血も聞くんで、聞いたんですけども、まあ、いかんせん子供には受けなかったのかな。まあ、ちょっと、あまりおもちゃが売れなくてですね、まあ、スポンサーがちょっと、うんお怒りになって。
なったんですか。
ということで残念ながら、第29話を最後に
、
プロデューサー交代ということになりましたですね。まあそんな感じでね、残念ながら、力及ばずで終了した、仮面ライダー響きですけども、まあ巻き返しを図って、その後、スタートしたのが仮面ライダー兜なんですけども、まあ兜以降の話は CM の後でお届けいたします。それでは一旦 CM をお聞きください。
毎週火曜日シーサーブログにてケロログからリニューアルして新規一点放送中。関西人で学生の仲間が日常あったことをペラペラと話しています。また俺に任せてではたくさんのコーナーで皆さんをお迎えします。この番組は皆様のお便りで成り立っています。ヤフーなので俺は漢字でに任せとけは平仮名で俺に任せとけと検索してください。皆さんのアクセスお待ちしています。
お前、放課後どうする？
そうだな、あのクラブ寄ってっか。
この番組はデジデジと愉快な仲間たちが織りなす放課後系ポッドキャスト、その名も
気まより、気ままに寄り道クラブ。
みんなも寄ってかない？寄ってかない？寄ってかない？
はいはい、ということで後半なんですけども、仮面ライダー響きの後を受けてスタートするのが仮面ライダー兜なんですけども、まあ実にわかりやすいモチーフということでですね、まあ名前からして、兜っていうぐらいですからカブトムシをモチーフにしててですね、まああの変身アイテムもカブトムシの形してたんですけどもね。
私個人的にこう兜ってすげえかっこいいなと思ったんですけどね。
あ、確かにね、見た目はかっこよかったですね。
なんか主人公のキャラクターみたいなのもあったんでしょうけども、
はいはいはい、
出立ちというか立ち姿みたいなのがすげえかっこいいなと、
なんかねこう
当時思ってました。
凛とした感じで、
うん、
まあ、俺様キャラっていうのと相まって、すごくこう、自信ありげな、たたずまいを、ね、醸し出してたんですけども、まあ、登場するライダーがすべて虫とか、
そうですよね。
うん、虫系
サソリとか虫になるのがわかんない
ですけど、ね。虫なのかなわかんないんですけど、まあ、その生き物をモチーフにしてた。
そうですね。あの、ディスクアニマルじゃないですけども、変身道具になるあの昆虫が、
ああ、はいはいはいはいはい。そうですね。
呼んだら来るみたいな。
呼んだら来るみたいな感じで。で、言葉は発しなかったけども、まあ自分の意思を持ってて、うん、で、単体で飛行して、例えば、ちょっとした雑魚キャラぐらいだったら追っ払うぐらいのね、活躍は見せてましたね。で、読んだら飛んできて、で、それをベルトに装着することによって変身すると。で、また、あの、兜の特徴としまして、アームドフォームっていうんですかね。うん、要は、言ったら昆虫でいうさなぎ状態。
あれそういうことなんですね。
ですね。一応そういうことなんですよ。要は、あの、装甲をつけてる状態っていうのは、まあ、さなぎの状態なわけなんですよね。
はいはいはいはい。
で、ライダーフォームっていう、鎧を脱ぎ捨てて、まあ言ったら仮面ライダーの姿になるんですけど、それが言ったら、脱皮ですよね。
成虫になったんですね。
まあ、サソリってさなぎがあったっけな。まあ、そういう、ちょっと、うんっていうのもありますけど、はい。まあ、基本そういう形態。
そうですよね。あれなんですかね、個人的にはこう勝手にその二段階変身みたいな進化っていうキーワードみたいなのを持ってたのかなって勝手に思ってたんですよ。
ああ、
はいはい。何の裏付けもなかったんですよ、当時。で、それも世の中的にはこう進化するみたいな、こう強くなるっていう要素ってやっぱ盛り上がり要素になるじゃないですか。
そうですね。
そういうところを目指したのかなと思ってたんですよね。でも、それで虫で確かに幼虫から成虫へっていうのはなんかすごくピンとくるというか、しっくりきたなと今聞いてて思いました。
そうですね。昔あの、石森章太郎先生の、あの、考えたヒーローで、イナズマンっていうのがいたんですよ。
はいはいはい。
で、そのイナズマンもその二段変身、いわゆる、人間から一旦サナギマンっていう、
はいはい、なりました。
サナギ形態になって、それからイナズマンに変身するっていう二段変身があったんですけど、うんうん、それを、まあ、意識したというか、まあ、リスペクト、
うんうん
うん、したらしいですよね。
へぇ。
まあ、そんな感じで、若干そこでやっぱり子供にも分かりやすくて、
うん、
受けたということでですね、まあ、ちょっと巻き返したんですけども
、うん、
さてさて、その後に、スタートしました、仮面ライダー電王。
電王。
ですね。これに、採用されたのが、電車です。
ですね。
ね。意外とね、子供でも、まあ、電車が好きな子が多いですし、
うん。
まあ、当時、まあ、流行ってたかどうかはちょっとわかんないんですけど、やっぱり、その、子供にとって、やっぱり電車っていうのは、まあ、一つの憧れの乗り物っていう感じで、
うん、
まあ、その、電車そのものをモチーフにしたりとか、
うん。
あとは、その、定期券っていうんですかね。そうですね。まあ、スルーパスっていうんですか、そういう、あの、改札口に、まあ、いたら、タッチして、通るっていうね。
そうですね。
あのシステム。
ですね。改札くぐる IC カードをモチーフにしてましたもんね。
そうですね。で、それがね、またなかなかよくできてて、実際、まあ、おもちゃにもそのシステムが組み込まれていてて、うん、で、ライダーパスっていう、要は IC カード型のやつをベルトに軽く、
そうですね、まあ、あれはちょっとオマージュしてるんですよね。
音が鳴るっていうね。はいはいはい。よくできてるなーって思いましたよ。
あの、割と、あの、電王は変身の音の、その、音も爽やかでしたね。
そうですね。まあ、4つの音が鳴るっていう、怪人と、まあ、シンクロするっていう設定でですね。うん、で、桃太郎、ウラ太郎、金太郎、竜太郎っていう、まあ、4人の、まあ、怪人とシンクロするんですけども、まあ、その 4人の怪人に応じた、やっぱり音と色とっていうのを、まあ、使い分けることができたっていう。で、最終的にはその4つのフォームが1つになって、また別の、まあ、パワーアップバージョンが生まれるっていうようなギミックもありましたし。なんで、その時にちょっと話題になったのがですね、そのパワーアップした後の音声がもうすでに、まあ、ベルトに組み込まれているわけですよ。 はい、ただ発売された当時っていうのは当然ネタバレを防ぐためにそういう情報は一切ないんですけども、うん、まあそのベルトに謎の穴が開いてると普通はそういうところはまあ見て見ぬふりっていうかね、スルーするんでしょうけども、その穴には何があるんだろうっていうことで、まあ言ったら針みたいなものをその穴の中に突っ込んだ人がおったんですよね。
はいはいはい、
でそしたら謎の音が鳴り響くというで、あ、これはもしかしておいおい登場するパワーアップフォームの時に発する音じゃないかっていうことでね、そこでまあすごいネタバレがネットで流れたという、
うん、起きてしまったんですね。
もうその辺ちょっともうちょっとバレんようにしてほしかったなっていうのはありましたけどもね。はい、仮面ライダー電王でしたけども、はい、その後にですね、登場したのが仮面ライダー牙で、で、牙はですね、まあ、いわゆる、東洋のモンスター、ドラキュラとか、フランケンシュタイン、
うん、
狼男、あとは、うん、半魚人。
半魚人なんて言いましたか？
半魚人いましたね。バッシャーっていう。
ああ。
半魚人って、英語でなんて言うのかな？
半魚人は。
ヴァンパイア、ワーウルフ、フランケンシュタイン、なんだっけ？
なんでしょうね。でも、西洋系とかになると、マーメイド方面の方が。
マーメイドではないんですよね。
ですよね。
上が
ですよね。
半魚人なんですよね。まあまあ、とりあえずその、4人のモンスターと、まあ、シンクロして、また、電王と同じような4つの形態にパワーアップするっていうのはありましたけども、
う
ん、この時に、初めて、組み込まれたのが、うん、音声ですよね。
うん。
まあ、それまでは、まあ、音は鳴るんですけども、まあ、言ったら、なんていうのかな、
サウンドでしたね。
サウンドっていうか、まあ、もしくは、その、声優さんじゃなくて、その、アナウンサーじゃないや。
ああ、そう
か。なんて言うんだろう。
リュウキとかファイズで言うと、なんか、機械音っぽさをち
ょっと、ね。そうですね。うん。外人タレントさんじゃないか。なんか、そういう人が声を出してたっていう感じなんですけども、
うん、
牙では、杉田さん、声優のあの杉田、なんだっけ、友博さんだっけ、友明さんだっけ、ちょっと忘れたんだけど、まあ、声優の杉田さんが、音声を担当したという。
うん。
ことでですね。まあ、あと、その系譜が、まあ、仮面ライダーダブルとか、オーズとかにも続いていくんですけども、うん。まあ、ベルトが自分の意思を持って、主人公と会話をするっていう、
うん、
まあ、初めての試みが、組み込まれた、変身ベルトっていうか、まあ、グッズだったんですけどもね。
うん、
それが、まあ、子供に受けたかどうかはちょっとわかんないんですけども、まあ、そういうおもちゃが発売されたという。
出ましたね。
ですね。はい。で、その後に登場するのが仮面ライダーディケード。
ディケード。
なんですけども、また、ここでカードが復活するわけなんですけども、
うん。
やっぱりカードが強いのかな。
ディケードは割と直球であのバーコードみたいなのも出して
る、ね。あ、そうですね。まあ、バーコードも、採用した、カードということで。
うん。
なんていうのかな。あの、おもちゃでもバーコードバトラーとか、そういうバーコード系の、カード、
うん、
カード出すとか、そういうのもそうだったのかな。まあ、そういうのが、採用されて、これがまた空前の大ヒット。
してましたね。
巻き起こすわけなんですよね。
うん、
はい、まあ。特徴としては、それまで出てきた、平成ライダーを、うん、プリントされた10枚のカードが基本の中に入っているということで。うん、で、その10枚のカードを組み替えて、それぞれの仮面ライダーにチェンジすることができるというね。
うん。
っていうのが特徴の仮面ライダーで。で、これはもう10周年、平成ライダー10周年記念ということで、作られた、まあ言ったら、特別？
そうですね。異色
編って言います
か。本当に。
うん。
普通の一般作とは違う感じですね。
シリーズと外れた、まあお祭り作品みたいな感じで、で、半年間だけ、放送されたという仮面ライダーなんですけども、うん、これはちょっとね、昭和の時代と違って打ち切りではないんですよね、
うん、
最初からもう半年で終わるということで企画された仮面ライダーで、
うん、
はい。なんですけども、これがまた空前の大ヒットですね。うん、で、話題になったのがですね、続きは劇場でという終わり方をしたという。これがまあ、ファンの中でもう物議を醸し出したというね。なんという最終回だという。ちゃんとした最終回を描かず、仮面ライダーが途中でバーンと爆発に巻き込まれて、ギャーって飛んでいって、続きは劇場でっていう終わり方をするという。
まあ、でも、ちょっとやりすぎですよね。
まあ、これはね、ちょっと、行き過ぎたような気もしますけども、
うん。
なんとも言えない、これで味を占めた、バンダイ及び東映がですね、
はい。
ここからまた、このお祭り騒ぎを継続していくわけなんです。うん、はい。で、その後に、作られるのが仮面ライダー、ダブル。でですね。で、この時に、取り入れられたのが、なんだろう。
ダブルは USB メモリ
ー。USB メモリーですか。はいはいはい。ですよね。この USB メモリーっていうのが、
うん、
子供にどれだけ馴染みがあるんだよっていうのは、
うん、
まあ、放送前にはだいぶ騒がれたんですけども、まあ、蓋を開けてみると意外と、ね、売れたという。
うん。なんか私、まあ、子供の気持ちになって考えられるわけじゃないんで、外れてんのかもしれないですけども、うん、なんかその、ダブルの番組としても内容にあった、その、何かしらのこう、不思議なデータが入ってそうみたいなものっていうので、うん、USB メモリーみたいな、その、実物もデータ何か入ってるだろうっていうものを用いたのは、まあ、悪くないんじゃないかなと思ったんです。
なるほど。
なんかこう大切なもん入ってそうじゃないですか。とってもそういう意味ではいいのかなと思ってましたけど。
仮面ライダーって割とそういう戦隊ものと違ってちょっとこう、うん、子供が逆に普段触れない、逆に触ったらお父さんお母さんに怒られるものをなんか取り込む傾向がありましたね。
気持ちなんかこう一つ背伸びさせるようなものがアイテムになりますね。
ですね。やっぱりそういうのをこう取り入れていこうっていうのがやっぱり言ったらなんていうのか当たったんじゃないかなっていう感じですよね。
うん、
はい。ということでまあ USB メモリーを取り入れた仮面ライダーダブルでしたけども、
うん、
その後に、登場したのが仮面ライダーオーズということで、
うん、
仮面ライダーオーズはですね、メダル。
メダルでしたね。
でしたね。はい。これもまあメダルゲームとかまあありますけどもね。
そうですよね。なぜあのタイミングでメダルだったのかがピントは来なかった。
まあそうですけども、ここでですね、ちょっとこう法則ができまして、
うん、
はい、ディケード、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザードで、1,2,3,4,5 っていう法則ができたわけです。
ほう。
うん、っていうのも、まあ、ディケードは1枚のカード。を使って変身しますよね、
うん。
で、ダブルは日本の USB ドライバーで変身すると。
うん、
USB メモリか。で変身する、はいはい。で、オーズは3枚のメダルで変身するという。
おお、
で、フォーゼは4つのスイッチで変身する。
確かに。
で、ウィザードは指輪ですけども、うん、まあ指輪、別に5つの指輪を使うわけではないんですけども、その指輪をはめる指。
そうですね。
まあ、5本ありますよね。
確かにそうですね。
うん。っていう、まあ、1、2、3、4、5っていう法則ができました。
うん、
で、まあ、それが多分、最初にあったんかもしれないですよね。
で、
まあ、開発陣が頭をひねって、3つの何かを使って変身するっていうことで、じゃあ何を使おうか、いうことで、出たのが、まあ、メダルやったのかなっていう。
なるほど。ほー、なるほどな。
わかんないんですけども、パチスロとか、
はい。
ああいうスロットってなんかこう、3種類、
そうですね。
あるじゃないですか。
うん。
で、こう、1、2、3って3つがこう揃うと、メダルが、じゃらじゃらじゃら、メダルじゃないか。玉パチスロの場合は玉が出てくるのかな。
パチスロはメダルですよ。
あ、メダルか。やっぱりそっか。うん。そういうのもあるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはしたんですけど。
ま
あ、これもそうですよね。子供が触れないものですよね。
触れないですね。
うん。
それを憧れの対象にしていいのかわかんないけど。 まあでもスッと来る内容ですよね。
そうですね。でその後登場するのは仮面ライダーフォーゼで、うん、これは先ほども言いましたその4つのスイッチなんですけど、
うん、
このスイッチっていうのも基本子供が触ると怒られるものですよ ね、 そうですね勝手に触っちゃいけませんって怒られるものを、まあ、採用するという
なるほどに
乗っ取っているわけですよね、
うん。まあ、あの、フォーゼの宇宙っていうのにもぴったりきますしね、スイッチ。
あ、そうですね。まあ、その時は、まあ、いろいろとこう、宇宙の、まあ、ドラマが、ドラマって言いますか、その、なんて言うんですか、あの、人工衛星とか、あとはなんか探査衛星とか。
そうですね。ちょうどフィーチャーされた時代でしたね。
がフィーチャーされた時代でしたしね。あと、こう、日本人の宇宙飛行士が宇宙に行くと、どうのっていうね、時期でもありましたし、すごく、これは宇宙が来るっていうことで企画されたんでしょうね。
でしょうね。
はい。で、今現在も放送されてる仮面ライダーウィザード。
うん。
で、こちらの方で導入されてるのは指輪ですね。
うん。
まあ、指輪もまあ子供が勝手に触ったら怒られるものですね。
そうですね。今度はお母さんに怒られます、
ね。お母さんに怒られる。まあでもこの、なんていうのかな、この、仮面ライダーのデザインの中に、あの指輪の、この、キラキラした感じを、まあ、うまいことを組み込んでるよなっていう、感じはありますよね。
そうですかね。魔法っていうのも、まあ、ちょっと離れてはきますけども、ハリーポッターとかはじめ、一時期からずっと魔法ものって多かったじゃないですか。
そうですね。
比較的大ヒットしてるものに多かったっていう。なので、そういったところでもなんかその魔法戦士的なものは仮面ライダーも取り込んでくるんだなぁと、まあ、勝手に思ってますよね。
まあ意外と、まあ今までそういう魔法をモチーフにした仮面ライダーというのはなかったっていう
のがあった
かもしれないですよね。まあそういう隙間を埋める的な、考えもあったんかもしれないですけど。まあこんな感じでちょっとざっくりと仮面ライダーの、グッズ、変身ベルト、学系を紹介してきましたけども、
うん、
もうかなり長いことちょっと喋ってきましたんで、
めちゃめちゃ喋りましたね。
まあ申し訳ない、ちょっと戦隊ヒーローとウルトラにはいけそうにないなっていう感じになってきてしまいました。まあね、ちょっとこうウルトラマンに関してはもうソフトビニールとか、まあ、戦隊に関してはそのロボット
ですね、合体ロボットですね、
合体ロボットとかそういうのの歴史もちょっと。ね、語りたいなと思ってたんですけども、ちょっともう、お時間がちょっとね、
そうですね。
もうだいぶ使ってしまったんで、意外とちょっと盛り上がってしまったんで、すいません。また、いつか機会があればということで、
そうですね。
はい、今回はじゃあ、仮面ライダーの、流行り物、流行り物かどうかわかんないですけど、を紹介いたしました。
僕という存在、
僕という存在、
あなたという存在、
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 この世界、この世界、
滅んだ世界、
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 生きている、
生きている、
死んでいる、
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 希望、
希望、
絶望、
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 本当のこと、
本当のこと、
信じたいこと、
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 僕らの、
僕ら、
あなたの、
僕ら、
あなたの、
ブレイブストーリー。
愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢から得たいと願う人の夢が作り出して消える魔のブレイブストーリ
ー。ボーカリスト高山、ブレイブストーリ
ー。 iTunes ストア、Amazon MP3 で発売中。
スーパーヒーローファクトリ
ー、オリジナルヒーローを作ろう。
はいはい、このコーナーはですね、オリジナルヒーローを考えていこう、妄想していこうっていうコーナーなんですけども、まあ、今回は、ゲストの小平さんが考えたヒーローを紹介してもらおうと思いますけれども、
はい。
はい。どんなヒーローを考えてきてこられたんでしょうか。
考えてきましたよ。うちの番組に相方でホネストさんっていうのがいるんですけども、
はいはいはい、
まあ、ぜひ私個人的に彼をフィーチャーしたいなと思いまして、
はい、
ズバリ電光超人ホネストで。
電光超人ホネスト、
はい、
あー、電光超人ってなんかすでにいるような。
わかりました、グリッドマンあたりを
フィーチャーして。確かに、うん。え、フィーチャーですか？あえてですか？
あえてです。あえてちょっと最初超人でいこうかなと思ってたんですけども、うん、どうせだったら被せようかなと。
あ、そうなんですか。じゃあもう意図的に被せるということ。
意図的に被せ
る。はい、わかりました。じゃあその、なぜ電光なのか、
うん、
ということをちょっと語っていただきましょうかね。はい。
で、このホネスト、
うん、
ヒーローとしてどうやっていくかっていうところで、基本なんか私思ってた中では、
はいはい、
番組の構成的にはもうドラえもん的な内容になるのかなと思いまして。
ほうほうほう。
ある種、毎回30分の中で、冒頭で私が何かに悩んだり困ったりしてるっていう。
はぁ、あ、はぁはぁ。まあ言ったら小平さんがのび太くん的な。
そうですそうです。私が何かにこう悩んでる。で、それがまあ、悪の怪人なのか、もう日常の普通に困ったことなのかはわかんないですけども、まあ困ってると。はい、で、まあ、そこに現れる電光超人ホネストが、
ホネストさんがどうしたんだい小平君っていう感じで現れるんですか？
現れて、でまあ怪人怪獣と戦うわけですけれども
、おー、はいはいはいはい、
基本こう番組の起伏を作るためにも、うん、やっぱり一回は苦しまなきゃいけないですね。苦戦しなきゃいけないと。
はいはいはいはい。
でまあ何かしらこう弱点を探さなきゃいけないっていう風になったら、うん、まあ我々らしくインターネットだったりそういった部分で調べていくというところから入っていくだろうというところで、そこでちょっと電光超人したいなと思います。
そういえば、なんかグリッドマンもそういうパソコンとかそういう、
ちょっとインターネット寄りな思想があったん
で、その電子の世界に入って戦うっていう感じですよね。あー、なるほど。
こっちの電光超人はどちらかというとこう、インターネットを介して、こうやって倒せばいいんだっていうところに、
い
たり、毎回こう、弱点なり何なりを見つけて倒していくっていう。そんなこう、ホネスさんの、まあ、ホネスさん実際こう、頭いいんですけども、
はいはいはい。
調べ物とかもすごく早いんですよね。
あ、なるほど。はいはいはい。
それこそネットで調べて検索してみたいなとこって。
うん。
まあ、彼らしさを残すっていう意味でも、電光超人だなと思ったのが。
あ、でも、それだったら、電光じゃなくて、
はい、うん、
電脳っていうのはどうですか？
やっぱそうなります。
ん？なんか、
ちょっと広角っぽすぎるかなって思って、ちょっと電光の方がかっこいいなって思って、私の名前。
あ、そっか。ただ、電光超人って言ったら、さっきも言った、そのグリッドマンがいますんで、うん、電脳超人っているのか。
電脳超人。
検索中。検索中。
電脳超人っていないですよ。
あ、いないんですか？
うん、いないですね。
あ、じゃあ、電脳超人に変えた方がいいのかな？
ですね。なんかこう、個人で、電脳超人っていう名前で活動してる人とかはいるかもしれない。なんか、はじめまして、電脳超人ですとか、なんか、電脳超人なんちゃらみたいなのはちょこちょこ出てくるんですけども、その、なんていうのかな？その、東映とかつぶらやとかが公式でやってるヒーローとして、電脳超人っていうのはまだ使われてないみたいですよ。
じゃあ、電脳超人
の。電脳超人でいいんじゃないですかね。で、そういうインターネットとかを使って、まあ、検索したりとかして、調べたりして、敵の弱点を掴んで戦うみたいな。で、どんな活躍をされるんですかね。
そうですね。基本、ホネストさんって、キャラクター的にはこう、骨の顔をしてる
っていう
イメージで言ってるのもあり、私はイメージで言いますけども、ぜひ仮面ライダーのメットみたいな感じで、ドクロマークの。
はいはいはい。
骨っていうキーワードでいくとちょっとかっこよくなりそうだなと。
石ノ森章太郎先生が、仮面ライダーをデザインされる際に、うん、まあ、NG デザインとして、スカルマンっていう、
うんうんうん、
ドクロをモチーフにしたヒーローを手掛けた経由はありますよね。
うん、
で、ただ、まあ、制作サイトの方から、まあ、ドクロっていうのはイメージが悪いからいうことで、まあ、
うん、
NG になって。
なるほど。
うん。後にできたのが仮面ライダーという。なんで仮面ライダーの顔っていうのはなんとなくドクロに似てるっていうのはそこから来てるみたいですね。なるほどね。
なるほど。
っていう、そういうドクロをモチーフにしたマスクを
そうですね。していてほしいなと。
なるほどね。はいはいはいはい。で、そのマスクをかぶって人知れず戦うという。
人知れず。
人知れずでもない。
知れずではない。意外とこう、近所の空き地で戦ってる。
そう、そうですよね。小平さんを助けるために戦うって言うんですもんね。小平さんに知られてないと困りますよね。
だいたいこう番組の最後ではこうドヤ顔で、ちゃんとできただろうみたいなことを言ってくる。
おー。なんかこう、どっちかっていうと、NHK とかで放映されてそうな。
確かにそうですね。
子供向けのそういう。
そうですね。
NHK 教育。今は教育じゃないですか、ね。E テレですか。で、放送されそうな。
夕方ぐらい
です。ですよね。なるほど。はいはいはい。あとは、なんかこう、うん、じゃあ敵とかはどんな感じになりそうですか。
敵ってなんか、どうなんだろうなって思って、謎の組織とかがあるのはどうなんだろうって思って、
うん。
まあ、キャラクターを守るとするならば、
はいはい。
日常ストレスとか、困ったことみたいなことから戦っていきたいっていうふうに思うんですよね。
じゃあ、あえて敵組織とかは出さずに。
あんまりイメージしてないんですけども、どうせ作るとしたらそういうこう、ストレスとかそういう悩ませてくるような団体にしたいなと思った。
あー。なんか、どっちかというとその人の。滅
亡させるぞっていうよりかはっていうのは、人の。困らせてるぞみたいな。
心の中に潜むそういうマイナス的な感情を、がこう具現化したような。
そうですね。
感じですかね。ちょっと
人の心に住む闇みたいなのが。
プリキュアっぽい感じ。
そうです。ちょっとありますよね。
おー、なるほど。そういうのに襲われたりして、小平さんが困ってる時に、ホネストさんが、ホネストさんがっていうか、電脳超人ホネストが、
駆けつけてるわけ。
どうしたんだい小平くんっていう形で。
何があった
助けてホネストっていう形で泣きついて、よし、じゃあ。
家に帰ってインターネット
なるほど。そんな感じで展開されるわけですね。
ちょっと広みが薄いんですよね。
いやいや、そこは、ま、こう、映像の妙っていうか
。そうですね。
そういう、そこで特撮を使って、
うん。
かっこよく描いていただきたいなっていう感じですよね。
無駄に実写でやってもらいたい。
はい。NHK さん頑張っていただきたい。はいはいはい。まあ、そんな感じですかね。
うん、そうなんですね。
はいはい。まあ、そんなヒーローを考えていただきました。
うん。
いかがでしたでしょうか。
こうなんですいません。
いえいえいえいえ、面白かったですよ。うん、ということで、小平さんに、電脳超人、ホネストというオリジナルヒーローを考えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トモコさん、テング .jp ってどんな番組ですか？
テング .jp は、
はい、10。10。
goo.jp だったっけ、
はい、
を聞いてください
、はい、適当に検索エンジンで 10goo.jp で検索してください。
私の口ではもうそれ以上語れません。
だそうです。こんな番組です。
いやー、本当先ほどの聞いたけど、
はいはいはいはい、
私もねやっちゃってましたわ、
あ、マジですか。
ああ、ちょっと気付けなあきまへんわ、あれは。
そうですね、私もねつい先日やっちゃいました。
気づかないですもんね。
気づかないんですよ、それ。
あれ本当、ね、気をつけてしないとね。言われたら弱い立場になりますからね。
まあまあ、お二人のそのね、はいはい、詳しい話は、はい、SCL のコインタイムでということで。
スーパーヒーローファクトリ
ー。トリケー、お届けしに。
はい、小平さんをお迎えしての今回のそれいけご当地ヒーローですけども、小平さんの今お住まいが宮城県ということで、
はい、
今回は宮城県のご当地ヒーローを語っていきたいと思います。
お願いします。
はい、まあ、宮城県と言いますと、どういうのが有名なんでしょうかね。
宮城県で言いますと食べ物とかで言うと、
うん、
牛タンとか、
お牛タン、
酒間とか、
ほうほうほうほう、
あとはお土産で有名なのは萩の月とかが出てきますけどね。
ああ、はいはいはい。
ああいう食べ物はそういったものが多分目立ってるのはその3種類かなという気がしてますね。
ああ、なるほど。
で、最近はあれなんですよ。伊達政宗がいた地でもあるので、武将隊みたいな、戦国武将のコスプレしたような人たちが、
そうですね。
イベントとかで出てきたりとかっていうのはよくあるんですよね。
なるほど。はは。まあ、そんな宮城県なんですけども、このコーナーにお便りが来ております。ではちょっと紹介していきたいと思います。スーパーヒーローファクトリーの皆さん、おはこんばんちは、トラ吉いや70年代特撮吉外こと、ミキアンと申す者です。かっこ笑い。ミキアン、何やってんねん。いやいやいや、まあ今回ね、ちょっとお休みということですね。せめて、まあお便りで参加してくれよということでちょっと書いてもらったんですけども。そのミキアンからのメッセージを読んでいきたいと思います。
はい。
今回、スーパーヒーローファクトリー第25回のゲストに、小平さんが出ていただけるということで大変ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
しかし、私、ミキアンは誠に申し訳ありませんが、欠席させていただきます。今回のご当地ヒーローは宮城ということですね。宮城といえば、2011年3月11日の大震災と津波のことを思い出してしまいます。本当に大変な出来事が起きてしまいました。僕が住んでいる神戸もその昔、大震災がありましたので、その気持ちはわかるつもりです。ちょっとしんみりしてしまいましたが、ここから話題を変えて、宮城といえば、いろいろな特撮ヒーローの生みの親である、石ノ森章太郎先生の故郷ですね。
うん。
津波にも、ものともせずに、仮面ライダー1号が立っていたという奇跡があった、宮城県石巻市には、石ノ森章太郎記念館もありますね。
うん、
その、宮城県石巻市のご当地ヒーローが、石ノ森章太郎先生が生前に書いた、超人ビビューンの仲間、超人バシャーンの NG ラフスケッチ、鉄魔人シャドルを元にしたシージェッターカイトということでめちゃめちゃ興味があります。一度宮城県石巻市に会いに行きたいなと思います。とにかく津波や震災に負けないスーパーヒーローがいっぱいいる宮城県のご当地ヒーローシージェッターカイトに皆さん会いに行ってみてください。それでは小平さん。濃い特撮話をよろしくお願いしますというメッセージですけれども、
ありがとうございます。非常にプレッシャーが与えられましたけどね。
どうミキアン。ということで、シージェッターカイトなんですけども、ご存知ですか？
うん、一応見たことはありますよ。やっぱり住んでると目にしますね。あとなんか多分宮城だけじゃないんでしょうけど、雑誌とかでちょいちょい出てましたよね。
そうですね、
ホビー誌みたいなのは
特撮雑誌に漫画が連載されてたような。
うん、
確か ね、石ノ森先生そっくりの絵を描く、早瀬正人さんでしたっけ。
ああ、はいはいはい、
が漫画を描いてる。
そうなんですよね。で石巻市にあるんですよ。
石巻市ですか、やっぱり。
あ、そうです。
石巻市じゃないんですね。
石巻なんです。
あ、すいません、間違えて読んでました。なんかあります？
そこに、石ノ森章太郎漫画館が記念館がありまして、はいはいはい、そこで、やっぱり、いっぱい出てるんですよ。
そうですね。
それこそ、シージェッター書いてもそうですけども、
うん、
そこに、なんだ、石巻市に向かう電車があるんですけども、
はいはいはい、
この路線の電車とかに、マンガッタンライナーっていう名前がついてて。
ああ、その電車の名前がマンガッタンライナーっていうんですか？
ライナーっていう名前になって、で、
はいはいはい、
ラッピングされてるんですよ。
009
だったり、ロボコンだったり、ライダーもあったはずなんですけども。で、それに乗っていくと、その石巻市まで行けるよっていう、観光の出し方をしてるんですよ、ね。
すごいなぁ。なんか、すごく行ってみたいというか、
多分特撮好きの方っていうのはあの電車乗るの結構楽しいと思います。
おー、そういうことを聞くとぜひね、行ってみたくなりますけれども、
一度行ってみるといいと思いますよ。
はいはいはい。まあそんな、宮城県のご当地ヒーローをちょっと、紹介していこうかなと思いますけども、
うん、
そうですね。まあ結構その、宮城県って、まあ、ご当地ヒーローマニアの中ではかなり有名なヒーローが多いんですけども、まあ、そうですね。ちょっとこう、どうしようかな。今回、ちょっとマニアックなところは、ちょっと省こうかな。ね、その、ちょっと、紹介したいヒーローがちょっといっぱいいましてですね、そっちの方をちょっと重点的に、まあ、紹介していきたいと思いますけども、
はい。
まずはですね、何しようかな。じゃあこれいこうかな。リアスの戦士、イーガーっていうヒーローがいましてですね。
うん、イーガーは割と、なんていうんですかね、こいつ。ちょっと異性というかが、私、妖精っぽいなって勝手に思ってたんですけども。
はいはいはいはい。
女の人を少しモチーフにしてるはずなんですよね。女性っぽさがある。
そうなのかな。今、ちょっと見てる画像では、なんかこう、青地にシルバーの。
ああ、そうですね。なんか、
で、ちょっとこう、金の枠が入ってるっていう感じ。
そうです。
ちょっと横顔しか映ってないんですけども。
言ってしまえば、サイヤ人の服みたいな格好してるんですけども。
え、女性ですかね。
これ多分女性モチーフちょっと入ってるはずですよ。女川っていう女の川って書く。
はいはいはいはい。
場所を持ち、のご当地ヒーローなんで、多少はちょっと入れてるはずです。
でも、なんかこう、画像を見る限りではすごく男性っぽい感じはしますけどね。
ああ、そうですかね。私の勝手なイメージですかね。
ほんとね、今ちょっとその、写真が出てきたんですけども。
はい。
やっぱり男性ですね。でも、なかなかかっこいいヒーローですよね。
そうですね。
すごい、魚の形した剣を持ってますね。なんだろう、これ。メカワの方に、なんか、よく、特産の魚がいるんですか？
この魚、なんだろうなぁ。メガワの魚で行くと。
メガワじゃなくて、オナガワじゃないんですかね。
あ、ごめんなさい、オナガワでした。
書いてますね、オナガワって。
私が思いっきり間違えてました。
あ、サンマなんだ。
あ、これサンマなんですか？
サンマみたいですよ。
へぇ、
サンマの形をした剣を持っているという。
へぇ、
はい。
ああ、なるほど。銀鮭剣。
え、銀鮭、え、鮭ですか？
これ自体はサンマでしょうけども、他の武器もあるみたいで。
なんかいろんながありますね。頭になんか鳥みたいな紋章が、衣装があるんですけど、それはなんかこう、海猫らしいですね。
多分動物モチーフのが多いんですよね。銀鮭、ホタテの、ホタテの盾なのか、ホタテ。
ベルトの形は今はなき赤灯台と白灯台。
ああ、ランドマーク的なものからってことですね。
で、すねの部分には笹かまぼこ。で、武器として槍イーガーっていうのがあるんですけど、それは槍イカ。
ああ、なるほど。
と、天然ホヤの槍。
はあ、はあははあ、は。
ホヤか。へえ。で、盾を持ってるんですけども。
うん。
で、その盾が、ホタテなんですって。
うん、ホタテの。
ホタテの形をした盾に、サンマの形した剣を持ってるっていう人。うん、へえ。
これもなかなか。
なかなか。ね、まあ、うまいことこう、かっこよくしてますよね。
うん。
うん、まあそういう、リアスの戦士、イーガーっていうヒーロー。なんですけども、他はですね、じゃあ、どれ行こうかな。ダッチャー行こうかな。
ダッチャー。あれですね、道の国の神、ダッチャー。
ほうほうほう。
これ確か、
どんなヒーローですか？
これ生まれたのって多分地震受けての応援しようみたいなところから始まったはずなんですよね。
あ、そうなんですか。
ちょっと元気がなくなってきたんで。活性化のためにっていうところからスタートしたやつのはずなんですよ。
へ
え。こいつ自体は本当に宮城の名産じゃないですけどね、剣とか持ってるんですけども、その剣の名前も宮城の剣って書いて宮城剣なんです。
はいはいはいはい。
でやっぱりその剣全体を象徴してますみたいなスタンスになってるわけですね。
うーん。
で頭に 月のか、三日月の形したような衣装とかが入ってて。
みたいですね。
伊達政宗モチーフのはずなんです。
なんか YouTube にも動画がいっぱい上がってますね。
うん。
うん。今公式サイト見つけたんで、ちょっと重いですけど。お、出た出た。
確か、こいつは、なんか、いろいろ必殺技あるはずなんですけども、それが、ご当地必殺技みたいな、
はいはいはい。
言い方をしてて、なんか、なんていうんですかね、川の名前とか、あとは、あれか、一個技として、宮城の月っていうのがあるらしいんですけども、
はいはいはい。
その月って、なんだろ、小帝とかの月っていうのを、漢字としては、押す方の、パンチの方の月を言うんですけども、
はいはいはいはい。
その由来はその宮城の月ってお土産でも萩の月っていうのがあるように月って有名なの綺麗に見えるっていうところでそこら辺をモチーフにしてるらしいんですよね、うん、
なるほど武器の中で剣があるんですけど、うん、その剣の名前が宮城剣って、うん、そのまんまだな
まんまなん
ですあとダッチャスティックっていうのがあって、うん、なんかぐるぐるのなんか模様が描かれてますよね
そうなんですね。これ自体は多分何のモチーフなんだろうな。
なんだろう。なんでしょうね。
ダッチャっていうやつ自体は方言で来てるはずなんですけどね。うん、
ペロペロキャンディーみたいな。
そうなんですよね。
感じですけど。
これ自体が何モチーフかちょっと何ともです。
しかしまあ独特なカラーリングですよね。
そうなんですよね。
派手というか、うん、なんというか。
割とトリコロールで固めてますもんね。
そうですね。
白が少ないか。赤、青、金色。
まあ白ってないですよね。口の部分がかろうじて銀っていうだけで。
そうですね。白がなかったですね。
でもなかなかこう、鼻とか口があるヒーローって、ご当地ヒーローでは割と珍しいんですけど。
そうなんですか。
あえてそういう鼻とか口を採用してるっていうのが、こうちょっとチャレンジ精神があっていいなって感じはしますけどね。敵の戦闘員がやんだやんだやんだってかって言いながら迫ってくるらしいですけど。
そうですね。
これもやっぱ方言ですか。
方言です。めんどくさいみたいなとか嫌だ。
そういう意味なんだ。まあまた後で YouTube とか見てみよう。はいはい。未知の国の神ダッチャー。を紹介しましたけども、他にもまだまだね、ちょっとご当地ヒーローがいるんで、ちょっと駆け足で紹介していきたいと思いますけども。じゃあ、まあ、そろそろ、シージェッター回答いきますかね。
はい。
まあ、石巻市のヒーローで、石森プロ公認の、ご当地ヒーローですけれども。
これが多分なんか一番気合い入ってるイメージが。
まあ、そうですよね。まあ、石森プロが、関してるっていうことで、うん、まあ相当力が入ってるんでしょうね。
そうですね。これ確かテーマソング歌ってくれてる方が、うん、遠藤
正さん
ですよね。
ですけど、もういろんな人が歌ってますよ。
あ、そうなんですか。うん、
メインテーマ、
はい。
メインテーマのシージェッターカイトっていう歌は、遠藤正明さんが作詞と。まあ、歌を担当してるんですけど、
はいはいはい、
曲を作ったのが影山博信さん。
あ、そうなんですか。へ、うん、確かこの遠藤正明さんって方が石巻市の出身だとかで、
ああ、
割と、
なるほど、そういう
全面協力的なところを確かやってたはずなんだよね。
あと、これは挿入歌なのかな、不滅のヒーロー、シージェッターカイトっていう、
うん。
歌があるんですけども、まあ、こちらの方は、まあ、同じく、あ、違うわ。こっちは、影山博信さんが歌ですわ。曲を作ったのが遠藤正明さんっていう。曲と逆のパターンですよ。あ、違う違う。コーラスで歌ってますね。影山博信さん、遠藤正明さん、あと、木田谷博士さんも参加してますね。この方もね、特撮の、
そうですね、勇気の歌とか
主題歌とかでね、まあ、あとはその、なんだっけ、ワンピースの、
あー
とかって歌ってる、
はいはいはい、
ね、あの人ですけども。で、あと、戦えシージェッターカイトに関しては、うん、水木一郎、
うん、
兄貴が歌ってて。
豪華ですよね。
で、作詞をしたのが三条陸さん。
うん。
うん。大の大冒険の原作。
お
ー。あと、仮面ライダーダブルとかでね、シナリオを書かれた、三条陸先生。
へぇ、う
ん、あと、バックコーラスで、まあ、特撮の主題歌とかで、あとはアニメの主題歌とかでは、おなじみの、五条真由美さんとか、シスターマヨとか、参加してますよね。すごいですわ。桁が違います。
そうなんですか。
はい。これはもう、なんていうのかな、ご当地ヒーローというよりも、もうプロの作品として、まあ、公式のヒーローとして考えてもいいんじゃないかっていう。ご当地だけに留めておくのはもったいないような感じもしますよね。まあ、でも、そこはやっぱりこう、宮城を守るヒーローということで。
なんですかね。県内イベントとかではたまに見るんですよね。
やってますよね。まあ、かなり人気がありそうですよね。
うん。
まあ、宮城を代表するご当地ヒーローの一人。ですよ。
はい。
まあね。本当はね、もう本当に、一軒に一人いればいいぐらいの感じなんですけども。
うん。
まあまあ、さらにヒーローがいましてですね、宮城県には。
そうですね。
バキシンライザー・リュウっていう、
うん。
ヒーローもいます。はい。漢字がちょっとね、難しいというか、これ、破壊の破に、
うん、
牙、
うん。
神と書いて、バキシン。
うん、
で、カタカナでライザー。で、難しい方のリュウ。
うん。
っていうことで、仙台市の、特定非営利活動法人ヒーローが企画する、ローカルヒーローの名称ということで、2012年7月に、ウォッチン宮城っていう宮城県の番組があって、その中でテレビドラマが放映されたという。
うん。
で、この主題歌を歌っているのが、宮内隆之さん。
多いですよ ね、これも。
レスキューシリーズっていうんですか。
ウィンスペクター
とか。ウィンスペクターとかね。あの辺の主題歌を歌われた方で、まあ、特撮不安にもおなじみの歌手なんですけども。
うん。
はい。これもなかなかね。
これも結構気合入ったヒーローですね。
気合入った。ちょっとまあ言ったら平成仮面ライダーっぽい感じの。
そうですよね。ぽいですよね。
ヒーローなんですけども。ねえ、かっこいいですよね。
赤と黒ってなんか
黒をベースにちょっと赤い感じの仮面ライダークーガとかアギトとかあの辺のイメージって言ったら分かりやすいのかな。
なんか見た目がこうなんですか、ご当地ヒーローってのは割とテッカテカのが多いイメージがある。
はいはいはい。
割とこいつ渋いカラー
リング、渋い感じですよね。シックな感じの、うーん、ヒーローでね、なかなか個人的にも好きなヒーローの部類に入るわけなんですけど、ね、うん、はいはいはい。まあそんな感じで結構ね、まあご当地ヒーローマニアの中では有名なヒーローが多くいるんですけども、
そう
ですね、まあちょっとね、最後に、
はい、
まあ、最後にしたいと思いますけども、ちょっと紹介したいのがですね、東北六神ミライガーっていうヒーローがいるんですよ。
はいはいはい。
このヒーローはですね、厳密には、宮城県のご当地ヒーローというのとはちょっと違うかもしれないんですけども、
うん、
要は、なんていうのかな、普段は実体がないヒーローなんですよ。
実体がない。
うん。っていうのもですね、このミライガーっていうのは、宮城県以外の東北5県、
うん、
青森、秋田、岩手、福島、
うん、
ね、あとはどこかな、ともう一つ、
青森、秋田、宮城、山形、福島、
あ、山形か、うん、に在住する5人のヒーローが合体して生まれるヒーローなんですよ。はい。で、
うん、
ですね、その合体するのが、あ、出た出た、まずは有名な秋田県のご当地ヒーロー、うん、超人ネイガー。
ネイガー。
はい。そして、岩手県のご当地ヒーロー、岩手県チャグマ王。
うん。
あと、青森県のご当地ヒーロー、超人ラッセイバー。
ラッセイバ
ー。次、山形県のご当地ヒーロー、出羽戦士ガッサーン。
ああ、ガッサン。ああ、なるほど。ガッサーン。
ガッサーンですね。 で、福島県のご当地ヒーロー、サファリの戦士、白虎タイガー。
白虎タイガー。
はい。で、この辺のね、ご当地ヒーローも本当に掘り下げて喋りたいぐらいなんですけど、本当にね、もったいないぐらい、ね、本当にご当地ヒーロー、ファンの中にはもう、よだれもののヒーローが勢揃いなんですけども、はい。その、5人のヒーローが、宮城県を、救うために、
うん、
まあ結集するわけなんですけども、うん、まあそのご当地ヒーローの制限として、
うん、
ご当地ではフルパワーを出せる
ほう
ですけども、ご当地以外で戦うときはちょっとパワーが半減するという、ちょっとそのまあ欠点がありましてですね。
なるほど。
まあ当然その5人のヒーローはまあたら各地を飛び出して宮城県に集結するんですけども、うん、まあその宮城県ではその満足な力が発揮できないと、
うん、
いうことで、取った手段が五体合体ですね。
うん、
で、合体して誕生するのが東北合心ミライガーって、
うん。
僕さっきちょっと間違えて紹介したかな。まあいいや。でですね、特徴としましてはですね、まず顔の部分が、
うん、
左目だけが光ってます。
はいはいはい。
で、これは何を意味するかというと、独眼竜、
うん、
正宗ですね。
宮城ですね。
ね、はい。をイメージしていると。で、胸の部分には、生ハゲの衣装があります。
うん、秋田ですね。
はい。で、背中の部分には、ねぶたの衣装があります。
おー、青森ですね。
青森。で、両肩の部分には、ホラガイの衣装があります。
ホラガイ、ああ山形、
山形、山伏ですね。ブーブーのあ
の、なるほどな。
ホラガイ、
はいはいはい。
で、膝の部分には白虎隊、
おお、ああここで福島が、
福島の白虎タイガーの白虎隊のイメージがあります。
うん、
で、両腕の部分にはあマッコっていうの？
ああチャグチャグの、
うんチャグチャグマッコ、
はいはいはい。
岩手県のね。
ああここで岩手が、
はい。の衣装がそれぞれ使われているという。
うん。
はい。で、ミライガーになった時に、使う武器としまして、
うん、
東北六剣っていう
剣、
めちゃめちゃでかい剣を持って戦うんですけど、これがですね、この歯の形が、
うん、
東北六剣のあの、土地、
ですよね。普通に日本地図から切り取ったみたいな形
です、ね。そうそうそうそう。デザインしているということで。だから、剣の先っちょの部分が青森県の
形になってる
部分ですよね。
うまい感じにこう、いろいろデコボコしてて痛そうです
ね。はい。だからまあ、遠目で見るとなんかこう、炎が燃えてるようなね、
あ
ペラペラっとした感じにも見えるという。
うん
で、よーく見ると、日本地図のあの、東北の部分だけを切り取ってるような、
はいはいはい、
デザインになってるっていう。ねえ、よく考えられてるなぁ。
これすごいですよね。
ねもう本当に、見た目もかっこいいですしね。はい。
個体合体だもんなぁ。へぇ。
っていうのがですね、まあ、宮城県にはいるということでですね。うん、いやいやいやいや、本当に、まあ、ご当地ヒーロー、ファンの方もそうでない方も、ぜひ、一度ちょっとググってみていただきたいなと思います。本当に、かっこいいヒーローで。もう設定も凝ってますし、
うん、
あ、こんなヒーローが、いるんだっていうことで、まあ、ね、なかなか、各ご当地ヒーローが、この、モチーフにしてるものがね、本当に、名産品とかを、モチーフにしてるので、そういうのを調べていくと、その土地の、なんていうのかな、そういう名産品とかにも興味を持っていただけるんじゃないかということで、うん、やっぱりこのヒーローを通じて、その地域にこう関心を持っていくっていうのが、やっぱりこのご当地ヒーローのいいところでもあり、こう目指してる部分でもあるんだろうなと思いますよね。
うん、ね。
はい。ぜひぜひ皆さんもご当地ヒーローに興味を持ってもらいたいなと思います。ということでね、今回は、宮城県のご当地ヒーローを紹介いたしました。 スーパーヒーローファクトリープレゼンツポッドキャストイントロダクションポットロ。このコーナーは白芸ラジオもっこもこパレードの協賛でお送りいたします。
ボンクラ、サブカル、キチガイ、オタク、何かをやってるライブシアターナンバ白芸、大阪南の秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてすぐ大阪千日前みそのビル2階、ナンバ白芸。
白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢は亀の経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
はい、ポッドキャストイントロダクションポットロのコーナーです。今回は久々にですね、ゲストの方に、まあ、お好きな番組の紹介をしてもらおうと思いますので、
はい、
最近、まあ、聞いている、もしくはずっと聞いていたという番組があったら紹介していただけますか。
はい、私、ロボットークさんっていう、ロボットークっていう番組。
ああ、はいはいはい、はい。
非常によく聞いてるというか、ヘビーリスナーかもしれないです
。
あまりお便りとか出してないんですけど。
ああ、確かに、ロボットークさんって結構そのロボットに限定されててですね、結構深い話を。
そうなんですよね。
されるじゃないですか。だから、僕も結構ロボットものとかは好きで、ある程度は知識持ってるつもりではいたんですけど、
はい。
叶わないんですよね。
そうですね。二人の内容が濃すぎてちょっと、書くほどにはならないかなっていうふうに。
ああ、まあ、よく聞くと、まあ、そうでもなかったりする部分は見えてくるんですけど、ただ、向こうは、うん、3人ぐらいで、
そうですね、
3人の方。られてて、どなたかがすごく詳しかったりするじゃないですか。もしくは、
言わないんですよね。
そうそうそう、リスナーさんがお便りで寄せられてる、コメントがすごく濃かったりとかして、
うん、
そうなんですよね。それで、なんかこう、隙がなくてですね。
そうなんですよね。聞いてて非常に、聞いてる分には非常に面白いんですけど、
ね、そうですね。
よくあそこまでできんなって思いました。
そうですよね。
で、まあ私も、ロボットものとかでは、ガンダムとか、
マクロス、はいはいはい、
まあ、本当にちょっと知ってるっていう程度なんですけども、まあその流れから聞いてて、はいはい、毎回楽しいなっていうふうに。
3月のテーマとして、
はい、
白いロボットっていうのをされてたじゃないですか。
あ、はい、やってましたね。
だけど、やっぱり僕が思いつくっていうと、やっぱり、その、エルガイムとか、ガンダムユニコーンとか、うんうん、まあ、そういうところで、どうせこのあたりっていうのは、お題潰しとかで紹介されるんだろうなとか、他にも、ね、その辺上げてくる人とかいるだろうなとか、なんかこう、メジャーすぎて、ひねりがないなとか、なんかいろんなことを考えてしまって。
そうですね。
なかなか向こうに聞いてるよっていうのは伝わらないかもしれないですけど。
そうですね。
聞いてますよ。
なかなか初期の頃、お便り送ってる方も多分その流れってあんまりなくて、割と平凡と言いますか。
はいはいはい。
ド直球ストレートみたいなのが多かったですけど、最近はなんかひねりものっていうのがすごく多いじゃないですか。
ですね。
ちょっともう私がこう気軽に書ける内容ではなくなってきたなっていうのはちょっと感じてはいるんです。
で、またそのリスナーさんがね、こうすごい濃い、
なんていうのか、そうなんですよ
ね、こうこれは誰もあげないだろうっていうものをあげてくるじゃないですか。で、まあそれに対してものの見事に的確にコメントするという。
すごいですよね、あれも。
だから聞いてる分に関しては本当にね。へーとかって。
そうですね、本当に。そんなのもあるんだなーって素直に感心するのばっかりなんですよね。
あと、ね、アニメとかだけじゃなくて、ほら、ゲームのロボットとかも、
そうですよね。
紹介するし、あと、漫画とか、
ありますよね。
ね、まあ、あんまりね、漫画のロボットものって少ないと思うんですけど、
うん、
そういうのもちゃんとこう、抑えるところは抑えてるって。ね。
たまーに特撮のロボットも出ていますよね。
ですよね。しかも、その、最近のものももちろんですけども、古いやつまで
抑えてます、
ね、抑えてるっていう。だから僕なんかやっぱりちょっとおっさんなんで、ちょっと濃いところで、 ね、ちょっとこう、プラネット三四郎とか知らないかななんて思ってたら、うん、ものの見事に前回出てきた、中央丸とか、しかも漫画版とか、わーとかって。そこを疲れると僕はもう、太刀打ちできません、みたいな感じになってしまうんですけどもね。
そうだね。なんでこう、リスナーさんの力っていうのもすごいあるんだなっていうのは思うんですけども、非常にロボットっていうくくりの中ですごく幅広く深くっていうのをやってる。
ですよね。なんかロボットっていうくくり、すごく狭いようなくくりなんだけど、うん、ねえ。
全然知らないことばっかり出てくるんですよね。うん、そこはすごく、で、みんな好きでやってるんだなっていうのが、
そうです。
伝わってくるのが非常にこの番組好きなんですよね。だんだん配信の内容もどんどん濃くなって長くなってきて、
はいはいはい。
聞いてる分としてはありがたいんですよね。はい。非常に楽しませてもらったんで、私は応援してます。
そうですね、僕も応援しております。はい。という感じですけども、他になんかありますか？
は
い、
私、あと本当に最近ですと、ヒーキビーキさんとか、
あ、はいはいはい、
その前にやってたゲームノーバトとかっていうの
は、はいはいはい、大地さんがやってる。
です。今でも、私、ゲームノーバトも終わっちゃってるんですけども、
そうですね。
今でも聞いてたりもするんですよね。
そうは、まあ、アーカイブとか残ってますけども、やっぱ未だに、こう、根強い不安がいると言いますか、未だに、こう、新規で、ゲームノーバトを聞いてるっていう方もちらほらおられている
らしいんですよね。
すごいなぁとかって、
伝説的な番組だな。
伝説ですよね、まさに伝説ですよね。うん、でやっぱりなんていうのですか、そのプロの方、
はい、
もその絶賛って言いますか。
あ、そうなんですか。
うん、こうなんていうのか、ゲームノーバトは面白いっていう、
うん、
ツイッターとかで
素人さんのでこう iTunes のランキングとかのでちゃんと表彰されるのって本当これぐらいだったんだろう、後のにも先にもこれぐらいだろうなって本当に思うんですよね。
まあその当時は、
うん、
まあ今はもうなんかこう、
まあさすがにないです
言いますか、うん、もう業界人に、ね、なられてますけども、
うん、
すごいよなっていう感じで、
なのでこれもまだデータは残ってるみたいなんでおすすめかなっていうふうに思ってます。
全部を聞くとなるとちょっと大変かもしれない。
そうですね。結構大変ですよね。
まあ、過去のアーカイブをね、まあ、うん、時間があれば聞いてみるのもいかがでしょうかっていう感じですよね。
うん。
はい。まあ、そんな感じですか？
ですね。
うーん。
あとは、まあ、あえてあげるとすれば、
はいはい。
まあ、我らがホネストさんが、
おお
駆け上がりラジオっていうのがあるんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ここはあえて私が語るものでもないだろうというふうにもちょっと思ってるんですけども、モネスさんの元々のご友人2人と3人でやってるっていう。うん、
はい、はいはい
は
い。
割と雑談って言ったら失礼なんでしょうけども。
まあ、雑談になるのかな？結構テーマがあってというか、
うん。
うん、なんかこう知的な話をされてますよね。ただまあ、その、なんていうのか、知的な話を雑談系で喋るっていうですか？
なんて私のイメージなんですけどね、うん、なんかテーマ持ってきたけども、あくまでも彼らの中では雑談なんだろうなっていう気がします
。ですよね、はい。だからそこでちょっとこうなんか知性の差を感じるというか、
あ、
頭のええ人っていうのはこういう会話を日常でするのかなっていう。
まあ、で、こっちは私がポッドキャストやってみようかなって思ったきっかけでもあるので、割といい。
おー。小平さんは、
はい。
パケラジの方には参加はされないんですか？
私はゲストとして1回2回行ったことはあるぐらいですけど。
ああ、ほうほうほう。
基本、外れ物ですよね。
いやいや、外れ物ってことはないと思います
けど。いやいやいや。まあ、なので私は入り物だけでこう頑張っていこうかなと思って。
なるほど。
します。 はい、
はい、ということで、ポッドキャストイントロダクションポッドロのコーナーでした。
まだまだ来い、旅道場。
なんだい、旅道場って知ってます？
何を言うとるんや、一緒に行ったやないか。タイエ、覚えてないか、お前は。
すいません、覚えてないです。
旅道場とは、旅の面白さを追求する道場です。旅道場とは、旅の音声ガイドブックです。
それってどうやって見れるんですか？
iTunes か Google を使って、 旅道場で検索してください。
あの、そんな言い方なんですか。
坂の民です。
大魔王です。民ちゃん、このラジオはどんな感じにしていきたいですか。
うん、坂の民がフリートークをスラスラ言えるようになりたいです。
えらい硬いですね。やっぱりフリートークはまだまだダメなようなので、2人で徐々に頑張っていきましょう。
民ちゃん、
魔王ちゃん、
微妙な関係、月一不定期配信。スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
スーパーヒーローファクトリー第25回お届けしてきましたけれども、残念ながらお別れの時間が近づいてまいりました。今回のゲスト、流行り物通信簿の小平さんをお招きいたしましたが、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ではでは、最後に告知をぜひしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、まあ、告知といってもっていうところなんですけども、私とホネスさんでやっております、流行り物通信簿の紹介をちょっとさせていただければと思います。
はい、お願いします。
一応あの冒頭でも出てきたのかなとは思うんですけども、教授と学生っていう体で巷で流行ってるもの、流行りそうなものってものを紹介する番組があっております。でその中で最近なんですけども、
はい、
あのテレビ番組の怒り神道ってご存知ですか。
あ、はいはいはい、わかりますよ。
あれをちょっとモチーフというかオマージュというかで、あのうちの番組としてもあの怒り神道みたいなことをやってみようっていうふうに始めたんですよ。
ただなんかこう神道の字が違うとか言ってましたね。
そうです、ちょっと変えてごまかしてるみたいなところあるんですけども。
っていうかその怒り神道っていうのは本来そっちの方なんですよね。
そうです。
あのテレビ番組の方は変えてるんですよね。
文字
ってるの新しいその党、党政の党っていうんですか、
政党みたいな、
政党の党っていうんですかに変えてますけど。
それをあえて戻してるんです。
戻してるっていう。
でまあなんかあのそういった形であの皆さんから怒りのお便りっていう形で、うん、私日常でこういうことなんか嫌なんですよ、怒ってるんですよみたいなことをもらって、はいはいはい、我々がじゃあこういう方がいいんじゃないのとか、いやでもこうなんじゃないのみたいな、うん、怒りに対して話をしてみるっていうのをちょっと始めまして、う
ん、はいはい、
そういったお便りとかも募集していますっていった内容でした。
僕もお便り書きたいなとかって、聞くたんびに思うんですけども、なかなか僕、
はい、
物事に対して怒ることがあんまりなかったり、まあ、あったとしてもすごくどうでもいいようなことで怒ってるんですよね。どっちかっていうと。あんまり知的なことで怒るんじゃなくて。
どうでもいいことでいいと思うんですけどね。
どうでもいいことでか、どうでもいいことで怒る。怒ったことを書くとちょっと個人攻撃になってしまったが、だから逆にそういうの書きにくいなと思って、でそうこうしているうちになんかもう一週間経って次の番組が配信されてとか言って、あ今回も書けなかったとか、いやいや申し訳ない。
全然無理強いする気はないんです、
ね、いやいやね、もう機会があれば。
全然あのなんかこう普通にあの我々の方は基本的に何でも来たら受け入れて読むっていうスタンスではいるつもりなんで、
はい、
何でも思ったこととかあれば書いていただけばこれ幸いと読ませていただきますので、
そうですね、ぜひぜひ参加してみてください。
はい、いたします。
という感じですね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、こちらこそ。
はい、ということでスーパーヒーローファクトリー第25回、お相手は藤もっちと、
小平でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組は JDCA 日本同人サークル連盟と、夢は君を強くする漫画アニメサークルエンジェルカンパニー、超よろずイラストサークルファンタジークラブの協賛でお送りいたしました。
それは様々な分野で活動する個人および団体による同人サークル同士を結ぶ共同体のことです。
年2回発行される合同会誌、ギルドミックスやイベント活動、またインターネットを介しての情報交換など、サークルの枠を超えて幅広い交流活動を行っています。
また同人ライフのお悩み相談や IT サポートなどにも対応し、安心サービスも充実。
JDCA では随時加盟サークル様を募集しています。詳しくは http://www.jdca-net.com まで。
各サークル様のごアクセスお待ちしています。 JDCA からのお知らせでした。